本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書7章36節から50節です。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に行って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深い女のなのだからと心密かに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。アーメン。ブラインドサイドという映画があります。ブラインドサイドの辞書での定義は、よく見えない側、特に車両や危険が近づいている来るのにそれに気づかない側です。また弱点を意味したりもします。アメリカンフットボールで攻撃チームを陣頭指揮する最も重要な位置がクォーターバックですが、ブラインドサイドはクォーターバックが見れない死角地帯を意味すると同時に、社会が見ることができなかったり顔を背けている人や事柄を意味したりもします。2009年の映画ブラインドサイドは、あるアメフト選手の実話をもとに作られた映画です。巨大な体格によりビッグマイクと呼ばれた17歳のマイケルという黒人少年は、テネシー州で委託家庭を転々としながら育ちました。彼の母親が麻薬中毒者だったからです。しかし彼は新しい家庭に送られたら、夜に密かに家を出て母親の元に戻りました。マイケルは IQ が80で学習知人児でしたが、優れた運動神経を持っていました。彼は紆余曲折の末にウィンゲートクリスチャンスクールというキリスト教の私立学校に入学することになりました。マイケルは学校で SJ と呼ばれる幼い少年と友人になりました。 SJ の父親ショーンは外食事業の代表であり、映画の主人公である母親のリーアンは温かくて強い精神を持つクリスチャンであり、インテリアデザイナーでした。そして SJ にはバレーボールの選手でチアリーダーのコリンズという姉がいました。SJ の両親であるリーアンとショーンは娘のコリンズのバレーボールの試合を学校の体育館で見学し、試合の後にマイケルが 観覧席に捨てられた食べ物を拾う姿を見ました。そしてその数日後に学校のサンクスギビングデーのイベントを終え、家に帰る途中に寒い天気にも半袖のまま街を徘徊するマイケルを見かけました。リアン夫婦がマイケルにどこで過ごしているのかと尋ねたら、体育館が暖かくてそこで過ごしていると言いました。夫婦はマイケルを家に連れて帰りました。彼の体に合ったベッドがなく、ソファーをベッド代わりに用意してあげましたが、マイケルは以前は感じたことのないぬくもりを感じました。翌日の朝、リアン夫婦はもしマイケルが家のものを持って逃げたのではと心配していましたが、マイケルは自分の寝具をきれいに片付けて家を出ていきました。その姿を見てリアンはマイケルを家族として受けることを決心しました。年末にリアンがマイケルと共に撮った家族写真でクリスマスカードを送ると大勢の人が驚きました。ある親戚は電話でクリスマスカードに黒人がいたけど知ってるのと聞いてきました。リアンの友達は半分冗談半分本気でマイケルとリアンがキングコングと女主人公のようだと言いました。そしてこのように言いました。その子に、寝床を寝所を提供してあげ、その子の人生を変えてあげたのだから、あなたがしていることは本当に素晴らしいわ。するとリーアンは真顔でこう言いました。違うわ、あの子が私の人生を変えてくれたのよ。友達があんなに図体のでかい黒人と共に暮らしていて、娘のコリズンのことが心配にならないのと皮肉っぽく尋ねた時には、恥を知りなさいと言って席を立って出て行きました。マイケルはアメフト部に入って最初は無理でしたが、次第に良い選手になっていきました。特に彼には人並み以上の保護本能があり、アメフトの試合でチームの選手たちを守るべき家族だと思いなさいというリアンの言葉を聞いて実力が一気に伸びました。アメフトで最も重要な位置はクォーターバックであり、その次がマイケルが立っているレフトタックル、ブラインドサイドです。レフトタックルの最も重要な任務はクォーターバックを守ることです。それで映画で俺がお前の後ろを守るというセリフが重要な場面で出てきます。マイケルの成績が上がり、優れたアメフトの実力のおかげで全国の多くの大学がマイケルをスカウトしようとしました。マイケルは自分を受け入れてくれたリーアン夫婦が卒業したミシシッピ大学に進学することを決定しました。ところが大学体育協会の調査官はマイケルがミシシッピ大学を選択する上でその学校の卒業生であるリアン夫婦が不当な影響を及ぼしたのではないかと調査を行いました。もしこのスカウトが慣例となって南部大学の後援者たちが優れた実力があるものの貧しい幼い選手の法的保護者となって自分の母校に連れて行こうとするのではないか心配になると言いました。その言葉を聞いてマイケルはしばらく誤解をしました。しかしリーアンはマイケルにこのように言いました。あなたにミシシッピ大学に行くように勧めたのはそこが良い大学だったからよ。夫は言ったわ。あなたがテネシー大学に行ったら奨学金がもらえるからそちらに行く方が良いって。あなたがどの学校に行っても私はあなたの全試合に応援に行くわよ。すべてはあなたの決定次第だし、あなたの人生よ。後にマイケルは調査官に言いました。 あなたは私になぜミシシッピ大学に行こうとしているのか、その理由を一度も聞きませんでした。私がミシシッピ大学に行こうとしている理由は、そこで私の家族が学校に通いました。そしてまた通うからです。リアンの娘コリンズもミシシッピ大学に行くことに決まっていました。後にマイケルはミシシッピ大学でアメフト選手として活躍しただけでなく、アメリカ代表にまでなり、ボルティモア・レイブンズのプロチームの選手となりました。リアの家族がマイケルを受け入れ、彼を守ってくれたように、今日の本文もイエス様が許され、守ってくださったある女について明かししています。バプテスマのヨハネは、祭司の息子として生まれたので、祭司になっていたら多くのことを享受して生きることができました。しかし彼は自分の証明、主が来られる道を用意することに合わせて生きるために享受できるものを諦め、ラクダの毛で作った着物を着て、野蜜、野生の蜂蜜を食べ、荒野にある洞窟で生活しました。それにヨハネは宴では食事を取らず、ブドウ酒も飲みませんでした。彼がそのように禁欲的な生活をしたのは、永遠の命を得て神の御国の民になるためには、今は楽に食べて飲む時ではなく、悔い改めて主を受け入れなければならないということを強調するためでした。しかしパリサイ人たちと律法学者たちは、ヨハネが悪霊に取り憑かれたと思いました。彼が狂っていなければ、そんな人生を生きるはずがないというのが彼らの反応でした。その反面、イエス様は食べて飲むことを多く行われました。それも主税人のように後ろ指を刺される人たちと、律法を守れなくて罪人だと呼ばれた人たちとよく共にされました。イエス様がそのような人生を生きられたのは、新しい時代、新しい国が到来したことを知らせることでした。つまり、低く見える人だとしても、例外なく神の御国の民になることができるということでした。しかし、その時にもパリサイ人たちと律法学者たちはイエス様に向かって、食いしん坊の大酒飲み、主税人や罪人の仲間だと皮肉を込めて言いました。標準新翻訳聖書はこの部分を非常にリアルに翻訳しています。あの人は食いしん坊であり、酒飲みであり、主税人と罪人の友達だ。パリサイ人たちは当時の人々にとても尊敬されるグループに属していましたが、自分たちの偽りの姿と偽善、虚勢を暮らすのに長けていました。彼らは律法主義という包装紙で自分たちの腐った内面を隠し、外面的には正しい人のように振る舞いました。それでイエス様は彼らに向かって、白く塗った墓のようだと仰せられました。それにパリサイ人たちが罪人だと定めた人たちをイエス様が擁護されたので、彼らにとってイエス様は目の敵のような存在でした。今日の本文にもあるパリサイ人が登場しています。36節です。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。あるパリサイ人がイエス様を晩餐の食卓に招きました。これは当時状況としては非常に異例のことでした。ですから、このパリサイ人はイエス様に皮肉を言っていた他のパリサイ人たちとは表面的には少し違うように見えます。しかし、その晩餐の席で予期せぬことが起こりました。37節です。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、 香油の入った石膏の壺を持ってきて、このパリサイ人の家に免れていないある女、罪深い女が訪れました。聖書学者のほとんどは罪深い女を売春をする女だと解釈しています。パリサイ人は当時律法を専門的に研究して教える人で、今日で言えば牧師であり神学大学の教授にあたります。ですから37節を今の姿で表現すると、ある神学大学の教授が同僚の教授たち、神学生たちを自分の家に招いて夕食を取ろうとしている時に、売春を職業に している女が突然家の中に入ってきたようなものです。この状況がどれだけ困った状況であるかというと、37節はカイイドゥ、そしてミヨという言葉で始まっています。韓国語の聖書には翻訳されていません。この言葉はマタイの福音書1章にも出てきますが、主の御使いがヨセフの前に現れ、マリアがその胎に宿っているものは聖霊によるものだから恐れないでマリアを迎えなさいと言いながら、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると言いました。ここでの見よと今日の本文37節の見よが同じ単語です。ヨセフは主の御使いの言葉を聞いてどれだけ驚いたことでしょうか。あるパリサイ人の家に売春する女が現れたことも非常に衝撃的なことだったことを伝えているのです。ところがこの女がパリサイ人の家に入ってきたことも驚きで当惑すべきことでしたが、その場にいた人たちをもっと当惑させたのはイエス様の態度でした。イエス様はこの女がご自身の後ろに立っていたにもかかわらず、この女を制止したり退かせるいかなる言葉や行動もなさらなかったことが人々を当惑させました。その時イエス様を招いたパリサイ人はこのようにつぶやきました。39節です。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深い女のものなのだからと心ひそかに思っていた。大勢の人が言ったように、イエス様が預言者であられ、イエス様がご自身の後ろに立っている女がどんな人であるかを知っておられるなら、じっとしておられるわけがないというのがイエス様を招いたパリサイ人の考えでした。当時ラビたちは男は女と4キュービット 1.8 メートル以上離れないといけないと教えました。このパリサイ人は罪を犯した女が近づいてきた時、イエス様が最初は気づかなかったとしても、それを認識した瞬間には帰るように言うべきだと思っていました。しかしイエス様はその時までたったの一言も仰せられませんでした。もしイエス様がその女に、あなたが来る場所ではないと叱って返していたなら、イエス様を招いたパリサイ人と多くのパリサイ人たちはイエス様を預言者かもしれないと考えたでしょう。ついにイエス様が口を開かれました。40節です。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。イエス様を自分の家に招いたパリサイ人の名前はシモンでした。シモンは当時とてもよくある名前の一つでした。イエス様の弟子の中にもシモンが二人いました。パリサイ人のシモンが尋ねなかったにもかかわらず、イエス様はすでに彼の心を読んでおられました。イエス様はソクラテス式の反語法でシモンに言いたいことがあると仰せられた後、 ある例えを話され質問をされました。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500デナリ、他の1人は50デナリ借りていた。1デナリは当時の労働者の1日の賃金です。現在韓国で労働者の年間勤務日数は247日です。そして韓国の平均年収は約4000万ウォンです。では500デナリを借りた人は2年分の年収約8000万ウォンのを借りたわけであり、50デナリの借りをした人は2ヶ月分の給料600から700万ウォンほどの借りをしたわけです。しかし彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうかと尋ねられました。するとシモンは余計に許してもらった方だと思いますと答えました。その時イエス様はこのように仰されました。47節です。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。イエス様のこの御言葉はシモンより女の方がマシだという意味です。言い換えればパリサイ人であることを自慢に思うシモンが罪を犯した女より劣っているということです。イエス様のこの御言葉は簡単に理解できません。今日の本文はパリサイ人のシモンが不道徳的だったとか悪行を犯したと言っていません。また罪深い女が過去を清算し非常に長い間真面目に区別された人生を生きたとも言っていません。それでもイエス様がこのように仰せられたのは罪の許しという観点から見たときそうだということです。つまり神様が愛され主が許されることを知らない人は仮に正しい人生を生き人々の尊敬を受けたとしても神様と正しい関係を結んでいないということです。また神様が愛され主が許されることを受け入れる人は神様と正しい関係を結んでいるということです。ですから私たちが今成し遂げたものは何もないようで、持っているものもほとんどなく、学んだこともあまりないように見えても、神様が愛され主が許されることを受け入れたなら、私たちは神様と正しい関係を結んでいるのです。反対に神様の愛を知らず主が許されることを拒否したら、つまり自分が罪人であることを認めなければ、いくら正しく生きていると自負しても、また人々に褒め称えられているとしても、神様とは正しい関係を結べずにいます。イエス様の御言葉はこの女のように罪を犯す人生を生きてよいという意味ではありません。自分が罪人であることを認めたことを褒めておられるんです。この女がイエス様の見舞いに出てくる様子をこのように証ししています。37節38節です。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエス様はパリサイ人のシモンの家に招かれ席についておられました。 罪深い女、彼女がもし売春する町の女だったなら、人々に尊敬されるパリサイ人の家に来ることが簡単ではなかったでしょう。そのせいか彼女は堂々とイエス様の御前に立てず、イエス様の後ろで主の御足のそばに立ちました。この女は以前イエス様に会ったことがあったように思われます。イエス様は借りを返してもらった二人について話された後、この女を指してあなたの罪は許されていますと仰せられました。その時勢は過去形です。前のどの瞬間であるかは分かりませんが、イエス様はこの女を後ろ指を刺される罪深い女としてご覧にならず、救われるべき人としてご覧になったのです。それにこの女は香油の入った石膏の壺を持ってきました。初めて会う人のために石膏の壺を用意したわけではないでしょう。ですからこの女は以前イエス様に初めて会った後、再び会おうと固く決心していたのだと思われます。それで非難を受けることも危険も押し切ってパリサイ人の家に勇気を振り絞って入ってきました。当時ユダヤ人たちは食べ物を座って食べず、ほとんど横たわって食べました。普通は左腕で体を支えましたが、腕が痛くならないように脇の下に枕のようなものを置き、右手で食事をしました。そして足は揃えて後ろの方に置きました。この女は最初は食事の雰囲気を壊さないようにイエス様の後ろ側に近づいて御足のそばに立ちました。いつからかは分かりませんが、この女の目からは涙が流れていました。入ってきた時に流し始めたのか、あるいは御足のそばに立った時にイエス様と目があって流し始めたのかは分かりませんが、彼女は流れる涙を止めることができませんでした。取り留めもなく流れる涙はイエス様の御足を洗えるほどでした。それで自分の髪の毛で主の御足を拭いました。その後に持ってきた香油を主の御足に塗りました。この場面を頭に描いてみてください。とても象徴的な意味があります。この女はイエス様の御足の後ろにひれ伏しています。人が他の人にひれ伏すということは自分を限りなく低めることであり、ある意味では屈辱的なことでもあります。それにこの女は自分の髪の毛でイエス様の御足を拭い香油を塗りました。当時香油はとても値段が高く、一般の庶民は香油を一粒ずつ買って集まりました。ヨハネの福音書12章でマリアがイエス様に塗った香油は300デナリ以上のものでした。1年の年収よりももっと高い値段のものでした。今この女性、女が塗った香油もどの程度の値段だったのかは分かりませんが、町中で低い値段で売っているものや香油の香りだけする偽物ではなかったでしょう。コリント人への手紙第1の11章15節は、女が長い髪をしていたらそれは女の栄光であるということですと言っています。今この女は自分の最も栄えある部分を人の最も汚くて匂いが漂う部分に当てただけでなく、そこに自分が持っている最も大事なものを塗りました。私たちが最も栄えあると思っているものと最も大事に思っているものを主の御足のもとに置いたとき、私たちの人生は意味を持ち、それが私たちの喜びとなります。このような姿を見て家の主であるパリサイ人のシモンはこのように思いました。39節です。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら 自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていた。パリサイ人のシモンはこの女はただの罪深い女として見ていました。何がこの女にこのような人生を生きさせたのか、彼女に何が起こったのかについて考えるべきでした。しかしシモンはそうしませんでした。それでイエス様は借りを許してもらった二人の話をされた後、どちらが余計に愛するようになるのかを尋ねられました。シモンはこの女が罪深いということだけに焦点を合わせていました。しかしイエス様はどちらが余計に愛するようになったのかの問題に回されました。問題の焦点がこの女からシモンに変わったのです。それでイエス様は女の方を向いてシモンにこのように仰せられました。44節から46節です。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。当時のユダヤ人は自分が招いた人が訪問したら歓迎の印に口づけをし、しもべに足を洗わせました。ユダヤは乾いた地域であり、サンダルを履いて歩いていたので、常に足が汚れていました。それで家の主は客が来たら、しもべに水を持ってこさせて足を洗ってあげました。足を洗ってあげなくても、少なくとも水を用意してあげました。そして食事をする前に、主人は訪問した客が尊い方だという意味で頭に油を塗ってあげました。ダビデは私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます、私の杯は溢れていますと告白しましたが、自分は神様が施してくださった宴で非常に貴重な扱いを受けたということを表現した言葉です。このパリサイ人のシモンはこの中でたったの一つも行いませんでした。彼はイエス様を尊敬して招いたわけでもなく、イエス様の御言葉を聞くために招いたわけでもありませんでした。このシモンもやはり先日バプテスマのヨハネが悪霊に取り憑かれたと非難し、イエス様に対し食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、その程度の人だとあざけ笑ったパリサイ人と同じような人でした。では何がこの女にそのようにさせたのでしょうか。イエス様が自分をありのままに受け入れてくださったからでしょう。この女は自分の人生の隅々がブラインドサイドのようでした。しかしイエス様はこの女を守ってくださることで、この女の人生を許し、再度、真理の再度、命の再度にしてくださいました。私たちの人生も違わないですよね。私たちの人生も人生の隅々がブラインドサイドのようですが、このように語られた主が、主の時に主の方法で私たちの人生にやってこられ、私たちを受け入れ、私たちを守ってくださることで、私たちの人生も許しの再度、真理の再度、命の再度になることができました。この事実を心から受け入れるなら、これからはブラインドサイドの人生を生きる人たちを許しと真理、命のサイドに導く主の通路として生きていきましょう。リーアン家族が マイケルにそのようにしたようにです。それこそがこのように語れた主と同行していることを最もよく表す証拠となります。主の通路となり、主との同行を表すために遠くに行く必要はありません。意外と私のそばにいる人、まさにその人が私が主の通路となってあげるべきその人であるかもしれません。お祈りいたしましょう。父なる神様、この世で自分の力だけで息をつる人にとって人生はいつでもブラインドサイドのようです。また自分の力だけで自分の人生をいくら守ろうとしても守ることができないことを告白します。パリサイ人のシモンはイエス様に香油を塗った女を罪深い女だと思って罪定めるべき対象としてだけ考え、彼女の人生全部がブラインドサイドだと思いました。しかし主はその女を余計に借りを許してもらった人だと仰せられました。私たち自身を正直に振り返り、この女と違わないことを告白します。世俗的な価値観に従って生き、罪悪と罪との間に死んでいた人生でした。しかし主が私たちの元にやってこられ、私を守ってくださったことで、私の目が真理と命と永遠を見ることになり、私の人生がブラインドサイドから脱することができました。これからは私たちの人生がブラインドサイドで生きようとする人、自分のそばにいる人を主に導き、その人の人生が許しと真理、命のサイドになるようにする主の通路となっていけるようにしてください。父なる神様、さっきの月曜日にトルキエ、トルコ南部のシリア国境地域で発生した地震により数万人が命を失いました。まだどれだけの人々が残骸の中に埋まれているか分かりません。地震による被害者と家族たちに主の恵みと望みと慰めを施してください。救助作業が円滑に迅速に進まれるように、悪条件の中で最善を尽くしているトルキエとシリアをはじめ各国から来た救助隊員たちに、この世に語られた主が知恵と勇気を与えてください。残骸の中に生存者がいるなら生きて救助されるよう主が恵みを施してください。また以降の復旧過程においても主が力を与えてください。このように語られた主にあって、災難にあった国と人々が主を再び見上げる出発点になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。